ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、最近やっぱりこうなんかちょっと業界っぽい話をずっと続けていて、まあ、今回はね、ちょっと気になるタレントのギャラってどうなのっていう感じの話をしたいなと思います。タレントの、ね、ギャラというかこの出演料っていうのかな、まあ、例えばこうテレビとかだとどうなのみたいなのあるじゃないですか。どういう風になってるんだろうなって、まあ、大雑把に言うと一応ね、なんかテレビとかってこうなんかランクみたいのがあるんですよ。出演料のランクみたいな で新人とか何年ぐらいやったらとかって、まあ、一応大まかなそういうのがあって、まあ、スタートはだいたい 1、2万みたいなところから始まって、まあ、そこからこうその人のキャリアとか実績とかに応じて増えていくみたいな感じが一般的な感じがしますね、うん、で、まあ、歌なんか特にそのランクっていうのは非常にあるんですけども、まあ、テレビタレントさんとかやっぱり人気が出てくるとやっぱギャラって変わってくるわけで、当然そのギャラじゃなくなるんですね。そうするとやっぱりレギュラーで1本いくらとかゲスト特番でいくらとかってなんかそういう感じになってくるんですよ。でそれもやっぱりそのタレントさんのランクによって衣装とかヘアメイクさんもつきますよとか、そういうギャラも出してもらえるとか、こう売れてくれば売れてくるなりにいろいろこうタレントさんがやりやすいようにやってくれるっていうのが大体一般的なのかな、うん、だからなんかね、例えば NHK なんかは意外と安いとかって噂があるじゃないですか。だけど意外とね NHK ってしっかりしてて、やっぱそのランクみたいなのももちろんあって年数に応じてあるんですよ。で例えばリハーサル、ね、ドラマでやるとか歌でリハーサルやるとかというと、リハーサルのお金とかもねちゃんとあるんですよ。でね、細かくねそういうのがね分かりやすいので、逆に僕らなんかねやってる時はしっかりしてるなって思ってやってたけど、ちょっと事務的なところもあるけど意外とね NHK ってしっかりしてて、赤白歌合戦なんかもやっぱりこうね1回目出る時よりやっぱり2回3回出る方が年々上がっていくんですね、いろいろ。で条件とかもいろいろ考えてくれたりするので、大部屋から個室になったりとかっていう、なんかそういう風ななんか流れもあったりするので、やっぱりね年数を重ねてキャリアを積むっていうのはすごく大事なのかなって思いながら、もうギャラってねやっぱりなんかその人の評価だと思うので、すごくねそれによってこう頑張れたりとかみんなすると思うんですね。だからなんかまあ安いしても、やっぱり無名の人たちはね本当にもうノーギャラに近いようなもの、例えばこういうラジオとかなんかで言うと、やっぱりプロモーション、いわゆる新曲出しましたとかアルバム出しましたとかっていう時に、まあ逆にお願いして出してもらうってこともあるので、まあ、そういう時は本当にプロモーションとして扱って出るんだけど、基本的にはやっぱりまあラジオ1本であろうと、なんかレギュラーでラジオやってもやっぱりちゃんとギャラも発生しますし、まあそれもやっぱキャリアかな。なんかね年数とかそのタレントさん のグレードによっても変わってくると思うので、だから全くなんか安いとかっていうのは一概になんか言われるほど、僕はなんかねまあそれが当たり前なのかなっていう、まあ普通の社会と一緒だと思うんですよこういうのって、うん、だからやっぱりそれを一つね励みにしてタレントさんが自分で頑張って売れていけるか、ね、やっぱりこんなもんで終わっちゃうのかっていうのはやっぱり本当にねその人次第だと思うけど、やっぱりねギャラをもらえるっていうのはすごいタレントとしては認められたことなので、やっぱりね新人の皆さんとか頑張ってほしいなと僕は思います。はい、それではここで1曲お聴きください。エイリーズエンターテインメントの新人ノアで When I remembered this love, I made up crying。
見えないんだ。 始まりがあれば終わりもある、だから I'll find a way from the wall。 先は長いけど君を思うたびに流れる涙は誰が抜くのかな。窓を開ければ蛍の灯火、息を吹けば消えてしまう。僕の瞳はずっと曇っていてよく見えないんだ。始まりがあれば終わりもある、だから I'll find a way from the wall。
はい、ノアで When I Remembered This Love I Made Up Crying でした。今週もお聞きくださってありがとうございます。詳しいエアリズエンターテイメントの情報はホームページや SNS でチェックしてください。エアリズミックレディオ、お相手はエアリズエンターテイメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリズエンターテイメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。
いつかまた、いつかまた、気づいてもらえるなら、今はただ、今はただ、君の答えを、いただいたいんだ。
グーミー、セカンドミニアルバム。ゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ。続いては、ガウアウのコーナーです。
Hello, boys and girls! 竹見ゆき、今夜も行くわよ！ガウアウ！最近、猫に枕を占領されているガウちゃんです。そうなんですよ。あのね、うちね、猫2匹、犬1匹、旦那1人。当たり前だよね、旦那は一人じゃなきゃダメよなんですけれども、あのね、実はみんなで同じベッドに寝てるんですね。で、やっぱり私なんだかんだ夜行性ということもありまして、あの歌手が思いついたりするのも深夜なんですよ。で、あの動画の編集とかやったりするのも深夜なんですよ。なのでベッドに入るのが一番遅くなるのが私なんですね。そうするとね、みんなそれぞれ場所が決まっていて、で、うちの長女黒猫のポポちゃんが私の枕の上に必ずいるんですよ。場所取られちゃったね。だけどね、気持ちよさそうに寝ているので邪魔したくなくって、自分はねベッドのすごい隅っこで一人で丸まって寝てるの。どっちが猫なんだよって突っ込みたくなるぐらいなんだけれども、でもね、みんなで一緒にいられることが幸せなので、今回ご紹介する曲はザ・タートルズのハッピー・トゥ・ゲザーという曲です。これちょっと面白いんですよ。実はね、ザ・タートルズというグループが歌っているんだけども、制作をしたのはザ・マジシャンズというバンドのドラム担当アラン・ゴードンさんというのです。
ちょっと情報多いかもしれないけれども、ちょっとね省略しますよ。タートルズマジシャンズにします。ゴードンさんは自分のバンドマジシャンズで、まあ、ドラム叩きながら作曲していたんですね。で、このハッピートゲザーを作ったんだけれども、他のメンバーにプレゼンしたところ、ちょっと微妙かな。やめとこうよ、この曲。ってなったそうなんですね。悔しかったからね。いろんな他のグループに売り込もうと思ったそうです。で、ある夜、タートルズと一緒にライブになって、一緒に楽屋にいた時に、俺こんな曲作ったからちょっと聞いてみてよって言って、デモテープを渡したところ、採用された。そして後に大ヒット。すごくない？だからね、ちょっと申し訳ないけどマジシャンズざまみろですよねえ、ちょっとドラマだからと思って、そうやってなんかやっぱりなんかどうなのかな、やっぱりグループっていろいろあると思うんですよ。で、例えばさ、そのリードボーカルとかギターが作った曲が採用されやすいとかいろいろあると思うんですけれども、まさかね、違うバンドが歌ってめちゃくちゃ大ブレイクして、ってなること、大逆転ですよ。でね、そのきっかけで、まあマジシャンズは一緒に活動をすることも減ったりとかしたんですね。なんだけれども、この作曲をしたゴードンさんはもう一人のメンバーと一緒に、まあデュオを作って、後に CD とか出していくんだけれども、そこでフィーチャリング、まあなんて言ったらいいの、友情出演となったのがマジシャンズっていうことになったりして、大逆転を食らわしたとさすごいことじゃないですか。ということで、そんなハッピートゥゲザー、なんか今の話を聞いたら私自身はスカッと、性格悪いかな、でもスカッとした気分になりますので、この曲を聴いたみんなもハッピーな気持ちになっていただければと思います。聴いてください、 The Turtles Happy Together。
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
はい、ということで、とても楽しい楽しいハッピートゥゲザーを聴いていただきました。あ、ちなみにですね、この曲が元で1989年に映画ができたぐらいなんですよ。だからまあこの言っている内容はですね、まあ空想なんですけれども、あなたと私、一緒にいればすごく幸せ、あなたといるだけで生活がすごく豊かになるっていう、この歌詞をベースにですね、ハリウッド映画がありまして、まあ、ハッピートゥゲザーってタイトルはまんまなんですけれども、実はですね、若き頃の売れないブラッド・ピットが出ているということなので、気になった方はぜひともご覧になってみてください。ラブコメディとなっております。チェックしてみてね。私ガウちゃんの活動といいますと、最近ね、私 YouTube 頑張っています。まあもちろん生配信もやってはいるんですけれども、最近ね、ガウちゃん先生の音楽教室、なるべくね活性化していこうかなと思っております。これはね、まあいろんな曲を掘り下げていって、その歌詞の内容をもとに英語の勉強をしていってるような、10分未満の動画になるべく毎回収めようと思っているんですけれども、いろんなバージョンが最近出てきていますので、このガウワを聞いてくださっている人で、ちょっと面白そうじゃん、ガウワのちょっと延長かなって思ってくださった方は、ぜひともガウチューブのガウちゃん先生って検索していただければ出てくると思います。よろしく。そこででもいいですし、もちろんこちらのロックラッシュレディオのホームページにてガウワで取り上げてほしい曲だったりとか、アーティストとか、英語の意味を教えてっていう、そういうね、リクエストなどもありましたら送っていただけると幸いです。ということで、本日の時間はここまでとなっております。ディレクターさんから OK が出ましたので、また来週もお耳にかかりましょう。またね、バイ。
ガウワウ、ガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。 お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、春はあけぼの藤沢ゆいです。
いいですね気を照らってきましたね、はい、このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、なんとゆいちゃん今日はですね、はい、温度計の日ということで。
温度計、
お家には温度計ありますかね。
ありません。
ありませんか。
ないです。
ないかな今ね、うん、温度計とかなんか一緒、全部一緒になってるようなやつ昔はよく ありましたけど、時計と温度計とみたいな、ありましたけどね。
温度計ないですね。
あと身長、身長ばかりみたいなやつに温度計がついてる、はい、
そうなんですか。
どんだけ昔の
すごい、めちゃめちゃ便利ですね。
どんだけ昔の家だよみたいな、ね、あれですけどね。温度計ないか。
温度計ないですね。
あんまり気温とか温度気にしないですか。
あ、でもエアコンで見れます。
あ、そうか、うん、エアコンのリモコンでね。
そうです、室内何度、屋外何度みたいな。
でもそうすると、はい、あ、ちょっと寒いからこのぐらいの温度かなとかって、それ分からない。
分からないです。
体感で
分からない。じゃあ家では毎日半袖なんですよ、うん、
そうなんですか。
家では。
え、何、やっぱり沖縄仕様になったの。
違います、違う、
藤沢家なのに沖縄のあれ温度設定してる
私だけなんですけど、家では半袖半ズボンです、私。基本的
半袖半ズボン、
はい、
夏の小学生みたいだね。あと来日したてのアメリカ人みたいな、
うん、そうなんですか。
半袖半ズボン、
半袖半ズボン。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
へえ、俺と一緒じゃん。
そうなんですよ、ヨネさん、なんでそんな半袖なのと言いつつ、私も家では寒くても半袖貫いてるんで。
寒くても、
はい。
なんで寒くても半袖なんですか。
寒いんですけど、
うん、
なんか一番楽じゃないですか、その格好が。
いやいや、もうそれはそうですけど、
うん、一番楽な格好でいたいじゃないですか、家では。
なるほど。あ、意外ですね。
そうなんですよ。
それ寝る前じゃなくて、うん、常にってことですか。
常にですね。
あ、そう、
はい、家は。
で、うちにずっといるときはずっと半袖で。
あ、そうです。
半袖短パンでいるってこと。
はい。
へえ、これ見たいですね。
本当に見たいってどういうことですか。普通ですよ、別に。
いや、見たいじゃないですか。
半袖半袖でも本当になんか寒い時、
短パン、どのくらいの短パンかっていうのがやっぱり
長さはいろいろです。
長さすごい短パンの時あるじゃないですか。
すごい短パンの時もあるし、
こんなホットなみたいな。
そうそうそう、そういう時もあるし。
そういう時もあるの。
あります、あります。
そうですか。
そうですよ。
なんかジェラピケの可愛いちょっとホットな短パンみたいな。
全然全然
じゃなくて、
なかなか持ってないですね、それは。ジェラピケはあのファンの皆さんがあのいただいたりして着るぐらい。
あ、そうですか。
自分で買ったりしないです
。あ、そう、女子みんなそう着てんじゃないの、はい、ジェラピケ。
それも偏見ですよ、ヨネさん。また出ましたね。
いや、女子はこうであるっていうのちょっと兄ちゃんに聞いていこうと思って。
いや、ジェラピケ寝る女の子なんていますこの世の中に。
いないの。
いないんですよ。
え、みんなあのふわふわしたさ。
いや、みんなジャージですよ、寝るとき。
すげえ、嘘だよ。
本当ですよ。
だって雑誌とかで見るとみんな女の子がああいうかわいいやつ着て、ふわふわもこもこで寝ますみたいな。
ふわふわもこもこじゃ寝てるとき暑くなるじゃないですか、結局。
じゃ、着ないんだ。
着ない方がでも楽ですよね。
じゃあ女子にそれプレゼント送ってダメなの。
いや、でも可愛いから
着るけ ど,
着るけど
写真撮って終わり。また
そんなことないですよ、しっかり着ますけど。もらったものは、ね、
もらったものは結局自分じゃ買わないってことですか。
そう、自分じゃなかなか。
あ、そうなんだ。
いますかね、自分でパジャマ買う女の子。
ジェラピケの、
はい、
いや、俺みんな
プレゼントぐらいじゃないですか。
みんなそうなのかと思ってた。
え、なんかみんなプレゼントですよ。やっぱプレゼントの定番といったらジェラピケみたいなとこあります。
あ、そうだったんだ、踊らされてんな、
う
ん、俺。
そうですね、あれ自分じゃ買わないですから、みんな。
あ、そう、
あれプレゼント。
そう、皆さん聞きました。
はい、
でもプレゼントにはいいってことですよね。
プレゼントに最適ですよ、皆さん。
じゃあいいじゃないですか、いい情報ですよ、これ。
ぜひぜひ、うん、
どうせ買わないからとか一言言わなくていいってことですね。
大丈夫です。
どうせ自分で買わないだろうけど、そうそうそう、プレゼントしますとかって。
そう、だから自分じゃ買わないからプレゼントがいいですよね、やっぱり。
素晴らしい情報ですよ、皆さん、はい。落ちてますよ、こういう金言が。金言じゃないかもしれないけど。落ちてますよ、このラジオに。
そうなんですよ。
ね、ヨネとユイの、
はい。
ね、胸毛だけ、胸毛の話だけじゃないですよ。
胸毛の話だけじゃないです
よ。ちゃんと録音して聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。何の話でしたっけね。温度計の話から。
温度計の話ですよ。
まさかプレゼントをディスる話までね。
ディスってない。ディスってない。嬉しいって言われてる。
嬉しい話ですね。
プレゼントされたら嬉しい話。
じゃあ、うちにいるとき、半袖短パン、え、じゃあ、ただピンポンって、はい、宅配便とか来たときどうするんですか。そのまま出るの。
そのまま出ます。
え、そのまま出んの、
はい、
うわ、この子真冬に半袖短パンで出やがったって
思われてますよね多分。
あ、そう、
はい、
思ってますよ。私が夏裸で出るのと一緒にそれ変わんないじゃん。
裸では出ないです
もん。夏パンツ一丁とかありますかね。
本当ですか。
パン一で出たりしますよ。
パン一で出てどんな反応なんですか。
あ、パンツですねみたいな。
びっくりですよね宅配便の方。アフロでパン一ですよ。
でも宅配の便の人も、はい、パンツ一丁ですねと言わないじゃないですか。
確かに言えないですよね。
多分初見はびっくりすると思いますけど、うん、二度三度見ると、
あ、そうか、
あ、でしょうねって。
確かにね、服着てる方がちょっとびっくりしちゃう。
そうです、逆に
服着てるんだ今日みたいな。
今度スーツで出たのかな。夏の宅配便急にスーツで、
やばい、
スーツに蝶ネクタイ出たらね、なんだあれ、どうしたんだみたいな。
スーツ、それもなかなかいいですね。
やってみるかな、
うん、ぜひやってみてください
。宅配便の人を、ね、喜ばすためだけにやるっていうね、うん、
サプライズです、ね、
喜ばないかもしれないですけどね。ね、本当温度計の話どこ行っちゃったんですか。
本当ですよ
ね、え、うん、温度計とかってなんかおしゃれな部屋に置いてそうなイメージなんですけどね。
どうなんですかね。
なんかそういうイメージ、それもまたですか、
どうなんだろう、偏見ですか。え、温度計置いてあるの？
おしゃれ女子の部屋に可愛い温度計置いてあるみたいな。
え、何ですか、可愛い温度計って。温度計って百均とかにしか売ってなさそう。
いや、でも可愛い温度計ありますよ。
あ、そうなんですか。
なんか水の中に玉みたいなのが売ってて、うん、その玉の上下で何度か分かるみたいな。
え、それでわかるんですか。
ちょっと可愛くないですか。
可愛いけどそれ水、
でよく見ないとわからないと
思うけど。そうですよね。
そう、何とか
一目で見た方が絶対。
でもほら、おしゃれ女子にはそういう別に一目で見るのいらないじゃないですか。デジタル式の何度とか
いらない。それ温度計じゃなくてもなんかいいですよね。それって
またあれですか、話の腰をぶった切りますね。
なんかそれって別になんか温度計じゃなくてももうちょっと可愛いインテリアとかでも。
そうか、また踊らされてるのね。
良さそうな。
そうですね、なんか勝手なイメージなんです ね、俺の可愛い女子の部屋みたいな。
そんな女子なかなかいないですよ。
いないですか。室内はあれですか、じゃあクーラー、エアコンか、エアコンが常にかかってる感じですか。
そうですね、エアコンかな。
うん、エアコン、冬場もエアコンですか。
そうですね、冬場エアコンと、あとリビングは石油ストーブ。
お、石油ストーブ、
はい、
あれですか、シポシポシポシポやるやつですね。
シポシポシポシポウィーンですよ。
電動か。
電動です。
あ、そう、
はい、
あのシポシポがね、冬寒い時大変だったんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
そう、あれだって寒い部屋でやるから、ね、なるほど、だってついたままだと危ないから消してくださいってでしょ、はい、
うん、
寒い中やった気がありますよ。
すごい、
シポシポシポシポ
大変ですね本当に。寒さ対策は、
寒さ対策ね、うん、電動楽ですよね。
楽ですね、
やっぱりってね、すぐですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。まあ私やったことないんですけ
ど。やったことないんだ、はい、で灯油を買いに行くこともない。
はい、全部パパがやります。
パパがね、買いに行ったり、あと今灯油のね販売も回ってますからね、
う
ん、
そうですね、
灯油
確かに。
トーニングだよって。
そんな歌でしたっけ、なんか。
そんな歌、それはもう完全に。
灯油18リッターですよ。
お、うん、
それしか知らないんですけど。
正解を言ってしまいましたね。
そうですよね。
灯油の販売でボケましょうのコーナーを終わらせましたね。尺を気にして終わらせましたね。すごいな。
18リッターですから。
天才的な回しを持ってますね。すごい。もうゆいちゃんの土俵でも、すごいね。これはされました、今。ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
それではこの辺で一曲いきましょう。曲紹介お願いします。
はい。今日は私のパパのお誕生日なので。
おー、そうですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっとパパがカラオケでよく歌う曲を、はい、いきたいと思います。
ぜひ。
ユニコーンさんで大迷惑。 ていただいている曲はユニコーンさんで大迷惑です。
まずいろんなツッコミとこがあるんですけど、
はい、
パパとカラオケとか行くんだ。
家族で行くことがたまに。
仲いいね。
本当ですか。
どんなノリで行くんですか。
なんかみんなでご飯外に食べに行った帰りとかに、はいはい、じゃ次カラオケ行こうぜみたいな、
そんなノリになるのは素敵だな、はい、それだって普通にさ、うん、ゆいちゃんは行こうってなるわけ
でしょ。 でももうみんなだいぶベロンベロンになってる時ですよ。
あ、へえ。
ベロンベロンになって、じゃあ次カラオケだねみたいな。
あ、でもそれで行くのがすごいよね。
本当ですか。
ねえ、
行きます行きます。
そして何、パパはこの町の外れでシビルバーなんていう、急にこれぶっ込むわけでしょ。
大熱唱
すごい
ね。そうなんですよ。でもパパプリキュアとかも歌いますよ。
プリキュア、プリキュアですか。
はい、それです、それです。
それ歌うの。
それ歌って、あの私の姪っ子が踊るっていう。
へえ、面白いね、すごいね。素敵な家族の代表みたいな感じですね。
本当ですか、
うん、
行かないですか。あ、まだそうか、行かないか。
行かないですね。行かないし、行ってくれるかな。そんな、
行きますよ。
いや、それはね、親の教育がいいと思いますよ、はい、
本当ですか。
いや、パパとママちょっと見習われたいんで、そのカラオケ一回いいですか。顔出して、
いや、ヨネさんは大丈夫です。
なんでですか。
呼ばないですけど。
ご飯から一緒にほら、どういう風に盛り上がってどういう風にカラオケに行くかっていう流れを教えてもらいたいから。
あ、勉強会みたいな、ね、
そうそう、だからご飯から一緒に、う
ん、いや、ね、ちょっと
で最後あの藤沢家で寝るっていう。
そこまでついてくるんですか。
そうです。
それこそ大迷惑です
、ね、おうまい。見事ですね。
ありがとうございます。
素晴らしいです。ありがとうございます。
ということで、ユニコーンさんで大迷惑でした。
ヨネとユイの今夜も胸騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、ここはどうでしたかね。
温度調節はあれですよね、夏は今、うん、手持ち扇風機とかもありますから。
ありますね。
すごい便利な世の中ですよね。
確かに手持ち扇風機って意外と涼しいんですよね。
涼しいんですよ。
涼しいですよね。私あの首とかあの、うんうん、T シャツの襟をビーって引っ張って、
はい、
中に突っ込んでちょっと脇の下とか乾かしますよ。
すごい、ちょっとやだね、それは。
見せないですよ。
見ないですけど。
何見たがってんですか。
見たがってないです。
見たり想像したりするから気持ち悪いなと思うんですよ。へえ、そういうこともあるんですね、と思っている
わ。そうかそうか。
なんでそんな俺の顔見ながらそんな想像して。すごい想像力豊かですね。
豊かなんです
よ。さすが。
ありがとうございます。
豊かさん。
豊かさんになっちゃった。
はい、もう
今度は
藤沢豊かですよ。
どんどん解明していきますね。
いるかもしれないですね。
いそうですね、確かに。
全国の藤沢豊さんね、うんうん、あのお便りをお待ちしてます。
お待ちしております、
はい、ということで、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの最新情報は SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ノアの方はですね、5月21日土曜日、大田区総合体育館大会が夕方4時からです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしました。
いや、楽しいですね。
そうですね、うん、やっぱりこうオープニングでお伝えしたように、昔のアーティストを受け継いで今のアーティストも頑張っているんだな、いいバンドいっぱいいますね。
そうですね、はい、うん、
さあ、来週も一番最初のコーナーはゲストコーナーになるんですね。
そうですね、来週はのサックスプレイヤーの藤野美由紀さんの登場です。お楽しみに。
楽しみに、うん、お久しぶりですね。
そう、久しぶりだもんね。
そうですね、うん、来週もぜひお付き合いください。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。
はい、
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたくみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では